Suzuki。
さあということで前回まではイギリスに、マルクスとエンゲルスが行ったっていうところなんですけど、
うん、
ぼちぼち資本論できてもいい頃ですか、うん、
まだまだですね、まだまだなんですけど
完成してほしい。
まあ、1859年に経済学批判という本をマルクスが出版します、
はい、
これはその資本論につながる、まあ、前身って言ったらなんか多分違うと思うんですけど、
うん、
まあ、つながるような著作ですね、
うんうん、
1859年だから41歳ぐらいですよね、
うん、
マルクスがロンドンに亡命してる頃がマルクスが30代前半ぐらい、
はい、
31、2ぐらいの時ですかね、
うん、
にロンドンに亡命して、うん、ずっとこの本書いてたんですよこの人。
へー、
まあ、この本を書いてたというよりはこの本につながるような勉強をし続けてた、
うん、この経済学批判という本を、
そうです、経済学批判というものを書いていた、はいはい、これはその毎日大英博物館で経済学の勉強をして、
うん、
でもうこの時期はねとにかく勉強勉強って言ってたらしいですね。で周りの人にも勉強しろ勉強しろって言ってたらしいです、
うん、で
誰よりも実際勉強してたというふうな他の人のコメントも残ってますね、
はいはい、
で共産主義活動もあったし、
うん、
であとは無職とはいえでもエンゲルスの援助があったとはいえ、うん、特にまあロンドン生活のその最初ら辺はさ、うん、非常に大変だったので少しはねそのジャーナリストみたいな仕事をして、
うん、
たまにお金を稼ぐみたいなことをやってたわけですね、
はい、
でエンゲルスパトロンであるエンゲルスにですね、
うん、
いやもう少しで完成しそうだみたいな話をしてる、
うん、
だけども、
うん、
まあ、そこから全然仕上がらずに何年もかかるみたいな、
うん、
あの見積もりが甘いんだよねだから、うん、そういう、
うんうん、
根本的に何事もこう極めていかないと気が済まないから、
はいはい、
なかなか出来上がらないわけですよ、
はい、
でこの中で前回も言ったようにものすごい貧困でその子供たちが3人も亡くなったりしながらこういうことをしていて、で本人も病気になっていきます、
うん、
うん、肝臓病で苦しんでたらしい、持病の肝臓病があったらしいです、
ね、いやでも誰からも頼まれてないしね。で僕大学とかさ給料でもらってるわけじゃないから、もう在野の研究者としてずっとこれをやってるわけでしょ。
すごい情熱ではあるよねやっぱね。
なんなんやろな、
うん、
なるほど。
そうですね、これはやっぱりエンゲリスの支援なくしてこういう生活はできなかったわけですよね。
うーん、
はい、ね、夜中までまあ狂ったように仕事してるみたいなことをマルクス自身も自分に言ってますし、あの妻のイエニーはね、このマルクスがなんか字が超汚いらしいんですけど、この書いた原稿というのを清書するみたいなね、そういうこともやって、まあ、結構夫婦二人三脚みたいな感じでね。
あ、じゃあめちゃくちゃ応援してるんですね。
そうです、すごい理解者ですよ、
はい、
妻のイエニーは、
はい、
うん、でようやくそのマルクスが30代前半から経済学の勉強をロンドンに行って続けていた、まあ、その前から経済学の勉強してますけど、ロンドンに亡命してからそれが30代前半、うん、そこから、まあ、本当に10年弱ぐらいかかって、
うん、
ようやくさっき言った1859年に経済学批判の原稿が出来上がる、
うん、
これをエンゲルスに本屋に送りたいから発送費と保険料をくれっつって
またかまたせがって、
うん、あのまあお金ないからね、
はいはいはい、
でまあエンゲルスも喜んでね、こう2ポンドを渡すわけですね、うん、
やっとできた、うん、
やっとできたなと、
うん、
10年かかったぞって援助始めて10年かかってやっとできたねっつって、まあ喜んでね、
うん、
まあ、送るわけですね、
うん、
でこの1859年ってね、ダーウィンのね種の起源っていう、まあめちゃくちゃ有名なやつが出た年でもあるわけですね、
うん、同じ年
ダーウィンのこの種の起源はめちゃくちゃベストセラーになるんですよね、でもマルクスの本はあまり売れてなかった、
まあ、あんまりとか、そうだね、1000部しか発行されてないし、まああと難しすぎてほとんどの人が理解できずに終わってる上に、あの同じく友人で結構支援してたリープクネヒトっていう人がいるんですけど、この人はですね、これほどがっかりさせられた本も他にないっていう。
え内容ダメやったん？
だから理解できないってこと。
あ、そういうこと、ね、
めっちゃすげえこと書いたんだけどもう分かんないわけです、すごすぎて。
あ、なるほど
っていう状態だと思います。はい、
あっちょ
ー、はい、これが40歳ぐらいの時ね、
はいはい、
だからその10年間一気にボンって飛ばして喋ったけど、この間はすごく大変なんですよ。
うーん、
特に大変な最初の10年だったでしょうね、
はいはい、
であとは、ここから次の資本論っていうところにまあつながっていきます、
は
い、で実際に資本論の原稿が出来上がったのは1866年、さらにこの経済学批判から7年後、マルクスはすでに49歳の時に やっとこれが出来上がると、はい、この間ずっと貧乏と戦いながらずっと勉強してるんですよこの人。ずっと勉強してる。でしかも持病がどんどんどんどん悪化していくからその持病とも戦っているし、あとマルクスを批判する人も出てくるんですね。北斗っていう人が出てくるんですけど、この人とのなんていうか論争みたいなのもやりながら、あと持病でちょいちょいねもう執筆というかこの勉強みたいなのも止めながらね、やってたりするんですけどね、まあでもいよいよ7年後にはその経済学批判から7年後、ロンドンに来てからだから17年ぐらい経ってるのかな、20年弱ぐらい経ってる49歳の時に、まあ、20年ぐらい経ってますね、49歳の時についに資本論が原稿が出来上がると、まあもうめちゃくちゃエンゲルスが喜ぶわけだよね、これはね、
ついに、念願の、
相当喜んだみたいですけどね。そのマルクスもエンゲルスにめちゃくちゃ感謝してて、やっぱこう出来上がった時には、まあ、君がいなかったら僕はこの仕事を仕上げることはできなかったであろうって言ってますね。
さすがに感謝してるね。
そうだ。そうだ
と思います。断言するが次のことがいつも僕の両親、両親ってのは良い心ですね。両親にまあ妖魔のごとくのしかかってお胸になっていると。それはまあ君がエンゲルスが、君の素晴らしい力を主に僕のために商売で使い尽くさせてしまった、錆びつかせてしまった。つまりそのマルクスが言ってることを理解できてるエンゲルスっていうのはやっぱすごい人なんだよね。このすごい人がこういうなんていうかな思想活動みたいなものを止めて、マルクスの支援に回ってるわけです、これはやっぱりマルクスからしても非常になんていうか心苦しかったってことですよね。まあ、その分自分も頑張らないといけないとやっぱり思ってたと思います、
はい、
その上、まあ、いろんな不幸があってもそれを全部まあ僕と一緒に経験しないといけなかったと、僕はただただもう君に感謝すると、第一巻を仕上げることができたということを。
まだ一巻かまだ一巻。
これあのまあね最初の方に言いましたけど、マルクスは一巻だけ仕上げてこの後なくなっちゃうんで、エンゲルスがこれを継いで二巻と三巻を出す。だからやっぱエンゲルスってすげえんだよ。まあ、ロンドンに来てから19年ぐらい経ってやっと一巻が出来上がったと。
なるほど。
僕のための君の献身がなかったら僕はこの途方もない仕事を3巻にまとめることはできなかった。
3巻にまとめるつもりなんや。
まとめるつもりなんですね。
よしよしよし。
感謝に満ちて僕は君を抱きしめるっていうまあ手紙を書いてますね。
でも
まあ感動的ですよね。
これは感謝してますね。
感謝してますよね。これはまあすべきだしね。客観的にそうだろうって思いますもんね。
一冊作るのに何ぼかかったんやってことですからね。人件費。
エンゲルスすごいよね。だからもう途中で愛想つかさないの相当すごくない？まだお前勉強してんのみたいな。
だからエンゲルスという資本家がマルクスという労働者を使って書いた本っていうことですか。資本家は。
でも逆に考えて、いや僕もマルクスもすごいと思うんですよね。だって大体20年ぐらいかかってるじゃないですか、資本を書くのに。一つのことに20年も情熱を燃やせますか。
これがすごいですよね。
そこはないです
よ。すごいですよ本当に。
諦めそうっすよね。
まあ本当にちゃんと勉強したんだね彼はね。やっぱちゃんと勉強してて、でこの資本論っていうのはね、まあこの次回で内容に突入しますけど、資本論は経済学研究をまあずっと続けてきたやっぱ成果なんですね。でその前の著である経済学批判の続きでもある。でこれはまあ冒頭にも言ってたんだけども、この市民社会ないしはその資本主義の構造というものを分析して、それが必然的にこのような構造的な傾向としてこういうふうに帰着するんじゃねえかということを言ってるわけですね。だからいい人と悪い人がどうとか、そういうなんか資本家が悪いやつだとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、資本主義という性質の社会はそれがこのような理由によってこのような構造を形成しており、この構造は必然的にこうなるんじゃないってことを言ってるわけですね。
まあ冷静ですよね。
はい、はい、やっぱりでもこの考え方はヘーゲルの影響を結構受けてるよね。ヘーゲルがそういうこと、あの歴史っていうのはそういう風に推移していくんだみたいなことを言ってたところは踏襲してる感じなんですよね。
はい、
まあこの資本主義の矛盾とかっていうものを解明していった上に、資本主義がまあ最終的にやっぱなくなっていくよねということを明らかにして、 行くことがやっぱり一つ目的であったと。実際にはこの資本論に書かれているような帰結に少なくとも現時点ではなっていないし、うん、まあ、だいぶ挙動が違うところがあるので、うん、まあ、彼が思った通りにはやっぱりならなかったんだけれども、うん、資本主義の構造とか傾向みたいなものの分析は、うん、まあ、僕も読んでいて本当さすがだなっていうか、うん、あのエンゲルスがこれを20年間ね、うん、書かせた価値があったなっていう、うん、やっぱ思うぐらいの出来上がりです、うん、
なるほど。
まあ、僕が評価できるレベルの書じゃないんですけどね。はい。まあ、こういう貧困生活をしながら、うん、奥さんのイェニーは貴族出身だし、うん、ヤンヤンもどっかの会でチラッと言ったんだけど、マルクスはね、その自分の娘たち、まあ息子が全部死んじゃったから、うん、その娘たちにね、実はいい教育を与えたかったんですね。やっぱりその労働者の惨状というのも知ってますから、うん、やっぱりそこから抜け出せるような術を渡したかったんだろうね。
うん、
彼ね、そのエンゲルスの仕送りで生きてんだけど、うん、まあ、最初ら辺はすっごい貧乏だったんだけど、うん、そのエンゲルス自体はほら金持ちになっていくじゃん、どんどん、で半分も送ってくれてるわけ、彼の給料の中で、うん、その半分送ってくれたやつで、なんていうかな、ちょっといい家とかに行ったりするんだよね。
そここだわるもんね。
ちょっといい家に引っ越すんですよ。
おー、ピアノ買ったりする。
もう、まあ、ピアノはいいけど。
で娘にいい教育受けさせてね、まあまあまあ、家庭教師とか雇ってね、うん、そういうのもやってたりしてね、
まあ、彼もね、もしかしてその自分の家族に対して悪いっていうふうに思ってたかもしれない。
まあね、そうそうそうなんですよ、
今まではね。で
ほら、これはお母さんからさ、うん、怒られてたじゃん、もうお前経済学勉強するぐらいだったらお金稼いやみたいな。で今は自分が親になったでしょ、うん、親になってさ、娘がさ社会主義者と結婚するんですよ。
あら、
収入のない、
あら。
ここでね、やっぱ嫌だったみたいだよ。
もう自分は
本当自分のことを棚に上げて嫌だったらしいですよ。やっぱ 親心ってそういうことなんだね。
そうだ、ここは親モードだよね。
親心ってそういうことなんだなって僕も思った。うん、
実際マルクスが亡くなった後、この娘婿は結構ダメ人間で、うん、娘さんは結構悲惨な目に遭うんですよね。
そうなんだよね。
なるほど。
うん、それがきっかけで自殺するんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
なんとも言えんな。あ、なんとも言えんな。
自殺しちゃうのはちょっとね、本当にあれですよね。
自殺はダメ。まあ、でそのマルクス、これ資本論たまたま書き上げれたからいいけど、うん、ってことですよね。
そうなんですよ。でこの資本論が出来上がる数年ぐらい前に、さっきあの前回言ったエンゲルスがずっと愛してたメアリー・バーンズが病気で亡くなって、うん、それに対してあの回答をしてるわけです。
ひどいやつね。金くれやのやつ。
そうそう、そんなことよりお金くださいみたいな。なんでこんな時にお金せびれるのって言ってエンゲルスも怒るわけですよ。マジでお前ってなって、早く書けやみたいな。
マジそう
ってなるわけですよ ね。一方でですね、まあ、彼はその勉強だけをしてるわけじゃなくて、うん、その共産主義活動をしてるって言ったよね、うんうん、それもね進んでるわけ。
おいおいおい、
それも同時並行でエンゲルスと一緒にやっていってます。
はいはい。
でここでね、まあ、重要な組織をまた立ち上げる。あの前回立ち上げた組織はさ、パレルモ暴動っていうのがイタリアで起きて、うん、それを受けたフランスで2月革命が起きて、うん、それがドイツに飛び火して、うん、チャンスだと思ったけど、まあ、うまくいかせず、共産主義者の立場からするとうまくいかせずに終わっちゃって、その後なんかうまくいかなくなったって話をしましたよね。
はい、
まああそこから、まあ、改めてロンドンに亡命した後に、まあ、またそっちの活動も改めてやろうとしていくわけですね。
はいはい。
これも結構有名なんですけど、第一インターナショナルというものを設立していきます。
うん、うん、
はい。ですね、まあ、この時各国の状況としては、まあ、資本主義がどんどん発展していく一方で、うん、労働者の餓死というのが相次いでいた。
なるほど。
はい。で特にその資本主義が進んでいるイギリスではですね、うん、労働組合の運動というのが台頭してきた。さすがに、さすがに労働者の待遇は悪すぎだろうっつって、うんうんうん、労働組合運動っていうのが盛り上がってきたってことですね。
うんうん、
はい。フランスでも抑圧の中で置かれたその労働者の運動が盛り上がってきていた。うんうんうん、でアメリカではですね、奴隷解放の南北戦争とかが起こってる時期ですね、これね。
その辺か。
うん。 でドイツでは飛び火で起こった三月革命っていうのが、うん、まあ未完成に終わってしまってね、うんうん、共産主義者の観点からしたらね、うん、未だにまあその封建的な世界というものをまあ実現していた、
はいはい、
まあ、ロシアはもう普通に封建的な世界だったんだけれども、濃度は解放されていたみたいなね、
うんうん、
イタリアやポーランドでは、まあ、人民が統一のために放棄していたみたいな感じで、うんうんうん、まあ、各国それぞれね、そこそこの激動時代っていうのをまあやっぱり迎えてる状態なわけですね、やっぱり。でこの中で共産党宣言で言ったように、うん、バンコクの労働者はやっぱり団結しないといけないと、
はい、
でこの団結するっていうロジックに基づいた第一インターナショナル、このインターナショナルっていうのは国際的なっていうことですよね、
うんうん、
まあ、このインターナショナルっていうのを作って、うん、まあ、みんなで団結しようってことですね、
うん
うん、でこの設立にマルクスもがっつりと関わっていきます。はい、まあ、今みたいな各国の状況を踏まえてマルクスとしては団結すべき時は今だってなったわけですよ、
うん、
で1862年5月にロンドンで万国博覧会が、今はドバイで開かれてますけどね、あれが何回か知らんけども第3回万国博覧会が開かれました、
うん、
でこれがきっかけとなってなんか各国の労働者が集まってきたんだって、このロンドンに。でロンドンってほらマルクスがおるじゃないですか、
はいはい
はい、これがなんかいいきっかけになって、うん、この第一インターナショナルっていうものを作っていこうぜみたいになっていって、でマルクスが委員に選出された。
へえ、はい、だからちゃんと評価はされてるんですね。
そうですね、
うん、
でまあ同時期に資本論の佳境だよね、この時期って、
うん、
資本論が書き上がる直前ぐらいの時期ですよね、
うんうんうん、
はい、マルクスはこの創立の宣言と規約をやっぱり書いてるんですね、彼に頼まれてるわけですね、
大役だよね、
大役だよね。でここで書いたことというと、現在の間違った基盤の上では生産力のどんな素晴らしい発展も、どんな素晴らしい発明発見改善も、またどんな植民地も移民も市場開発も自由貿易も労働者の窮乏を取り除くことはできない、
うん、
うん、やっぱり文章が下手くそですね。もう少し分かりやすく言えるだろうと思うんですけどね、はい、階級対立の鋭さや隔たりを増大しないわけにはいかない、しかし絶望すべきではない、そこにまた労働者階級の自覚と反抗は高まっていると。ほらさっき言ったほら労働者運動が高まっているって話ですよね、うん、労働者は政治権力の獲得を第一の義務とし、もって労働者階級を解放し階級支配を絶滅するという究極目標を自らの手によって勝ち取らなくてはならない、
うん、
そのために万国のプロレタリア、まあ、労働者階級団結せよって言って、うん、まあ、同じことです、言ってること一緒です。
そうですね、万国、はい、を団結しがちですね。
させがち、させようとしがちですね。
そうですね、なるほどなるほど、うん、
で、まあ、経営から離れてロンドンにやってきてるわけじゃないですか、エンゲルスは、
うんうんうん、
はい、でこのエンゲルスも、インターナショナルのベルギーとの連絡役として、うん、まあ、動いていくと、
うん、
後にはイタリア、スペイン、ポルトガル、デンマークも彼が担当していくみたいな、まあ、大役を担いながら、
うん、
バンコクのプロレタリアートを束ねてやっていくぞっていう気概にまあ満ちてるわけですね、
うん、
で一方で彼はそのプロレタリアートの人たちに向けて理念的な武器になるための資本論を同時期に書いていると、
はいはい、はい、
いうことですね、
うん
うん、エンゲルスね、マルクスから10分と離れてないところに住んでたらしいよ、この頃ね。
近所
よ。仲いいからね、近所に住んでね、毎日会いに来てたんだって。
へえ、
うん。で、まあ、散歩とかに出かけたりとか、
うん、
その、マルクスの部屋に一緒にこもったりして、なんかいろいろ議論してんのか、一緒になんか書いてんのかね、わかんないけど、やったりとかね、
うん、
なんかね、いろいろやってたらしい。
へ
え。娘がそういう証言をしている。
はい。じゃあもう、マジで支えてますね、エンゲルス。
うん、支えてますね。
金銭的にも支えて
好きなんだろうね、やっぱね。マルクスのこと、はい、
はあは
あ、じゃあこのインターナショナルの活動がどういう風になっていくのかということですよね、
うん、
マルクスはねこの委員会の中心人物としてねすごい努力をします、
うん、
だけれどもねやっぱねこの運動ってなかなか思うようにいかないんですね、
うん、
金が集まらなかったりだとかね、
うん、
やっぱりねあの意見をまとめるのがすっごい難しかったみたいで、なかなか意見がまとまらないんですよ、
うん、
でその委員長みたいなものにマルクスは選出されながら、
うん、
この第一インターナショナルが 会合を開くんだよね。第1回第2回第3回第4回第5回っつって、
はい、
大会みたいなことで、うん、いろんな場所で開くんです。ジュネーブ、ローザンヌ、ブリュッセル、バーゼル、ハーグとか言って、
うん、
いろんなとこで開くんだけど、うん、マルクスねもうこの時ね、うん、結構弱ってて病気で、
うん、
資本論書き上げる直前ぐらいの時って、
うんうん、
第1回から第4回全部欠席してるんですよ。
あちょー
委員長としてなんか、まあ、こういう書いたりしてんだけど、
はいはい、
全部欠席したりしてる。
あらら。
で満を持して第5回に出てくるんですけど、まあ、第5回に出てきてマルクスがやったことというのは、うん、なんか分裂を決定づけて分裂させて終わらすみたいなこと
でした。
まとめる力がねえんだよね。団結せよとは言ってんだけ ど、
なるほど。
この時そのプルードンって前出てきたじゃん、ほらマルクスと喧嘩した人、
うんうんうん、
あのマルクスが一緒にやろうぜって言ったけど嫌だっつって、はいはい、で喧嘩した人、うんうん、プルードンとか、あともう一人ねバクーニンっていう無政府主義者の人がね、
はいはい、
いたりとかしてね、
うん、
この人たちとマルクスとエンゲルスの対立っていうのがもうどんどん激しくなっていくわけです、
うんうんうん、
プルードン派っていうのはマルクスたちよりは日和見主義、
うん、
なんかそんな革命とかじゃなくて、
はいはいはい、
ちょっと変えればよくねみたいな、
うん、
そんな政治で戦ったりとかストライキとかするのはちょっとやめた方がいいんじゃないかっていう人たちですよね、
うんうんうん、
はい。だからそのお店の店主の人とか、
うん、
職人の人たちの利益を代表するような立場の人たちだったそうですね、う
ん
う
ん
う
ん、
ここがですね、うん、でバクーニンっていうのはもう逆に振り切ってる人で、
はい、
極左みたいな人で、
はい、
もうそもそも国家とかいらないでしょみたいな、
はいはい、
無政府主義者、うん、アナーキストってやつですよね、
はいはいはい、
うん、で、まあ、そのこの人もね相当変わった羊なんだけど、うん、まずロシアの貴族出身、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、読んだ本には結構ボロクソ書いてあって、守備一貫せず統制の取れてない思想を無頓着に生み出すとかいうなんかボロクソ書いてあるんですけどね。
なんちゅうやり方や。
中央ヨーロッパ各地で軍師を先導したり防御したりしてきたって
言い方悪いな。
言い方悪いよね、
うん
うん、だからそのバクーニンからするとマルクスとエンゲルスの考え方、共産主義っていうのは、まあ、全然ダメだった、
はいはいはい、
甘いよ
甘い、まあ、独善的な、うん、まあ、独裁的な国家権力を作るだけなんじゃないのって思ってたわけですね、
うんうん、
っていう風なバクーニンっていう人がいたりだとか、
はい、
あとはラッサールっていう人もいるんですよね、
うん、
この人はそのユダヤ人仕立て屋の叩き上げの息子でですね、
うん
うん、まあ、ヘーゲル左派の影響を受けていた人で、
はい、
まあ、プルードン主義的な主張を持っている人ですね、
うんうんうん、
はい、だから現在の制度の中で労働者の地位向上を目指していこうと思っている人ですよね、
うんうんうん、
だけど遺産相続権とかはなくていいんじゃないみたいなことを言ってたりとか、
うん、
はい、まあ、こういうね、なんかいろんな派閥に分かれちゃってたわけですよね、まあね、
うん、
あるあるなよね。
そうだ ね総論は賛成だけど、各論でいくとみんな全然違うこと、まあ、だいぶちょっと距離のあることをお互い言い合ってるっていう感じですね。
なるほどね、は
い、
で、まあ、さっきも言った満を持して第5回大会に出てきたマルクスは、まあ、病気なんだけどすごい熱意でエンゲルスと一緒に参加して、このバクーニン派の除名を可決させるんですよね。何言ってんだお前っつって。
なるほど、
はい、賛成32票不賛成23票で本当に追放されるんですよ。
バクーニンはアナーキストの、
アナーキストの政府なくてよくないって言ってる人ですよね、それがまあ追放されたして内部でこうバチバチで戦ってる、打ち下馬してる状態になっていって、第一にインターナショナルは、まあ、そんな中で国際情勢っていうのはものすごく激動的に動いていて、
はい、
まずね、この時期に不仏戦争が起こってます。
あら、
これは、うん、そのナポレオン三世っていうのが皇帝になったって話をしたでしょ、
はいはい、
革命が起こって臨時政府ができた、
うん、
それはブルジョワジー的政府だった、
うん、
まあ、マルクスたちからするとプロレタリアートの政府を作りたかったんだけど、
うん、
ブルジョワジー的政府ができた、
うん、
それがなし崩し的に大統領が皇帝になっていってしまって、
うん、
結局帝政になっちゃった、
うん、
これがこの時のナポレオン三世が率いるフランス、
はいはいはい、
これとプロイセンが戦ったわけです、
うんうんうん、
母国であるプロイセンが、
うん、
このプロイセンを率いているのはあの人ですよね、ビスマルクです。
ビスマルクよ、
はい、このプロイセンとフランスが戦ってプロイセンが勝ちます、
うん、
これがあれでしたよね、第一次世界大戦の遠因になったやつでしたよね。
そうや、そうや、やったここ、
はい、第一次世界大戦の時にね、うん、これがでアルザス・ロレーヌがドイツにのものになっていって、
うん、
それでその、まあ、第一次世界大戦、第二次世界大戦までこれこう引きずってるからね、
うん、
いきますよね、
うん、
はい、これでねフランスが負けるじゃん、
うん、
フランスが負けたらやっぱり負けたフランスの中でね、またフランスの労働者がこう立ち上がってですね、
うん、
革命政府作るんですよ、 ついにだからこれね、歴史史上初のプロレタリアート労働者階級による国家が実は一瞬誕生するんですよ、ここで。これをパリコミューンと言います、はい、これね、まあ、マルクスからするとちょっと早すぎたって思ってたみたいなんですけど、でもめっちゃ目指してるやつじゃんこれ。
そうですね、
労働者がその政府作って、ブルジョワジー倒して政府作って、それで共産主義の新しい国家を作っていくっていうのをできるかもしれないわけじゃないですか。
はい
はい、
はい、
めちゃくちゃ期待するんですよ。
いいですね、
マルクス、
は
あ、来たってなったんですけど、これ2ヶ月で崩壊するんです。
うわ早いね。
そう、もうたった2ヶ月で崩壊してしまう。
あら、
その後イギリスでは労働組合が合法化されていって、労働者の地位がね向上していくからね、あんまりね、そのなんていうの、こういう活動が起こらなくなっていっちゃうんですよ、
ね、逆に爆発はできなくなるんですね。
爆発ができなくなっちゃうっていって、でそのインターナショナルいる意味とかもあんまりなくなっちゃうんだよね、
はいはいはい、
イギリスでは、
なるほど、
っていう状況になっていく。
イギリスってその資本主義で結構進んでたんですけども、同時にやっぱ議会政治が結構機能してたんですよね、で議会政治が結構機能してたことによって、やっぱ労働者の民意、労働者の意思っていうのがこう政治に反映されるルートがまあ割とできてたみたいなんですよね、だからその既存の資本主義別に壊さなくても、その中である程度改良が進められるようなこう状況ではあったんですよ、イギリスは。
なるほど。
あとはその議会の権限がそのイギリスではその王権、王様の権力よりも強かったので、なんていうかですね、政府は自分たち民衆が作っているっていう意識になってたんですよね。
なるほど。
なんでその政府国家イコール打倒すべきものっていう意識が割とそんなに強くはなかったんですよ。
まあね、
はい、だからそういった国のごとのちょっと事情の違いもあって、まあ、必ずしもそのマルクスが言ったように革命は展開されていかなかったというのがあります。
そうですね、
それは王政とは違うわな、捉え方が、なるほど。
あとはね、やっぱりそのこういう考え方で作ったその共産主義、共産党っていうのが全ての労働者に支持を送るという感覚なわけじゃないですか、この団結して。この第一インターナショナルみたいな本部みたいなのがあって、そこが命令を送りますみたいになっちゃうんですよね、考え方として。そういう枠組みの考え方じゃないですか。なのでもともとやっぱりその世界で一つみたいな考え方でずっとやっていってたと、でこれがね、いわゆる独裁性みたいなのとすごく相性が良くて、
ほう、
これでロシアとか中国とかは独裁的になっていくわけですね、この考え方を元にして。
どうしても構造的に中央集権にならざるを得ない。
そういうことです。その中央集権っぽいところがもともと全く考え方が違うその独裁国家みたいなところと、もともと考え方が違うとは言わないですけどね、ちょっとルーツが違うんですが、やっぱそこと結びついていって、
なるほど、
結果的に独裁主義国家がこれを採用していくみたいな。
なるほど。
まあ、これを採用したところが独裁主義国家になっていくみたいなことが起こっていきますよね。
なるほど ね、
まあ、ね、そうなるよね、
まあ、それはなんかね、そう、なんとなくわかる
というようなことも起こっていきます。
はい。
でとにかくそのさっき言ったバクーニンを追放する議決をするんだけど、バクーニンってインターナショナルの中でものすごいその力持ち始めてたから、これをまあ追放することによって、まあ結果的にインターナショナルって崩壊するんだよね。こういうそのイギリスでの動きであるとか、労働運動の動きであるとか、このバクーニン追放とかで、まあ、結果的にはインターナショナルが崩壊していくっていうことになって、ここでもまた失敗に終わってしまうと。
なるほど。
だからマルクスとエンゲルスの実践活動はあまり実績が出てないと言ってもいいよ ね。
実績があんまり出なかったね、まあ、この後に それをレーニンとかがまた違う感覚で作っていって、ものすごい影響を与えていくんだけれども、まあ、そこまではやっぱりマルクスたちのこの動きというのは、結実しなかった。
なるほど、ね、
ということになりますよね。
うん、
意味がなかったとはもう全く思わないですけどね、やっぱこういうことがあったからレーニンとかが出てきたんだと思うんですけど、
ね、まあ、資本論といういわゆる武器は作ったものの、それをね、なんか実現というか、はい、そこまでは至らなかった、は
い、こういう感じで、まあ資本論を書き上げて出したりだとか、
はい、
こういう第一インターナショナルっていう、まあ彼からすると病気でもうボロボロになってる時のまあ最後の望みみたいなもので、しかもそれでパリコミューンみたいな千載一遇のチャンスみたいなのが出来上がっていたんだけれども、まあそれをうまく活かせずに内部分裂をして崩壊してしまうという状況の中で出来上がった資本論はどんなことが書いてあるのか、やっと次回から2回にわたって僕たちは資本論を紹介していきます。
来たよついに、
ね、エンゲルスが20年間支援して出来上がったこの資本論は、
はいはい、
そしてマルクスがもう体を壊しながら、うん、私生活をボロボロにしながらね、
はい、
その貧乏な状態で息子たちや娘たちをね亡くしながらも書いていったこの資本論は、
うん、
一体どんなことが書いてあるのかということがこの次回です。
そうね、いやもうここまで来たら中身めっちゃ気になるっすわ、はい、
うん、
はい、
で冒頭も言ったけど、うん、今出版されている結構な量の本が理解できてない様子なんです。
なるほど、
はい、
うん、
その理解よりは先に進んだ理解で伝えれたらいいなと思うんですけどね。
なるほど、
はい、
いやその二十数年の結晶を数十分で教えてくれるっていう
数十分ではないけど、ね、ないけど、ね、
絶対マルクスから怒られる、う
ん、伊藤だけちょっと教えてもらえるっていう
2時間ぐらいかんじゃないだ
ろいやこれやっぱねできるだけ、まあ、全部はもちろん無理ですけど理解したいなと思ってるので、うん、ちょっと次回めっちゃ楽しみです。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、はい、